ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広くなっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよとあります。信心をせよ。信心は密かにせよと。まあ、これは自らの心の中に信心をしていくということでしょうかね。まあ信心をするというといろいろな側面があると思いますが、神様に心を向けて手を合わせる、拝む、自らの心を改めていく、神様からの御教えをいただく、この密かにして信心をせよと、そしてその日にちさえ経てば世間が広くなっていく。これなどはただ生きておれば、ただ生活をしておれば世間が広くなっていくということではないと思いますね。やはり信心をしなければ世間というのでしょうか、が広くなっていくことはない。信心をさせていただき、ここで言われる世間というのはどういうことでしょうか。世間が大きくなっていく、広くなっていくと、これは一つには神様の恩の世間というのでしょうかね。神様の恩の世界が広くなっていく。まあ広くなっていかなければならないということでもありましょうね。実は今朝いただきますのは神の恩ということなのです。神の恩、神様の恩ですね。私どもがどれほど神様からご恩というのですかね、恩をいただいているか、そのことを分からなければならないと。これは信心をしなければなかなか分からないことだと思いますし、また信心していてもただ単に自分の願い事を聞いていただこうというだけの信心ではまた分からないと思いますね。やはり教えをいただいて初めて分かるところでもありましょうね。ある方が不平不足ですか、不平不足というものは習わなくともわかると、まあわかるというのか、別に不足を言いなさい、ここでは不満を言いなさいと言われたり、ここでは不平を言いなさいと教えられなくとも不平不足というものは出てきますね。自分の思い通りにならないことがある、そこには不平の心が、不足の心がまあ起こってまいります。しかし喜びの道は習わなければわからないとおっしゃった方がおられるそうですね。確かにそうですね。神様のご恩をいただいている、恩をいただいているということは、教えてもらわなければ、信心をしなければなかなかわからないのではないでしょうかね。その些細な日常生活の中で神様の恩をいただいているということでもありますね。私が修行に入らせていただきましたときに、師匠坪宗一郎氏に、今日から、まあ実はその前の日、前日から6月2日の講演会の時から 来させていただいて、3日でしたかね、6月3日に今日から修行に入らせていただきたいと思いますと、どうぞよろしくお願いいたしますと、師匠のがおられる御結界に朝のご記念の後ですね、お届けに参りました時に師匠からいただきましたご理解が、その時は確か78節、ご理解78節で神の大恩を知ればというご理解だったと思いますが、その修行の願目ということを神の大恩がわかるということ、そこにまあ主眼を置いて修行をさせていただきなさいと、願目をそこに神の大恩がわかるということをわかるということですね、そこに願目を置いて修行をさせていただきなさいとご理解をいただきました。そしてそのご理解をもう一遍聞き直してみなさい、まあもう一遍と言わず何回でもということでしょうけれどもね、それは昭和57年6月3日の朝のご理解ですねをいただきました。そのことを改めて今朝は思い出させていただいたのですけれども、まあ、その時の大恩というものは神の大恩、それはまさしく私どもの心を育てるという意味においての大きな大恩ということであったように思いますね。信心をさせていただくということの一つは、それは私どもがこの世に魂を磨きに来たのだ、心を育てに来たのだということを分からせていただき、そこに合点してよし、これからは心を育てることに焦点を定めての、ま、人生を送らせていただこうというのでしょうかね。そこに私どもの、まあ、焦点が定まるということと、もう一つ側面がある。そのもう一つの側面は、それこそ神様の恩、神の恩というものを知ることだ、分からせていただくのが信心のもう一つの側面だと、まあ、よくお道の信心をさせていただいておりますと言われることですけれども、それこそさまざまなことの中に恩を感じていくというのでしょうかね。日がお照らしなさっている、そういう神の恩が、恩をいただいているのだ、神様から日のお照らしをいただいている、また体で言えば体、その手が動く、その動く手に対して目が見える、その目に対して口であったり、さまざまな五臓六腑というのでしょうか、そういうものにお礼を言わなければならない、そういうそこにお世話になっているのだからというようなことをよく言われることがあります。そしてまた、いわばこれは信心をせずともおかげをやってあるというおかげもあるというわけですね。信心しようがしまいが、一応にその日のお照らしがある、またはお湿りがある、そういう天地のご陽光といいましょうか、そういう天地のお働きの中に生かされている私どもだというような、まあ何と言いますかね、全体的に私どもが神様のおかげをいただいている、それこそお米が育つでも、食物のいろいろなものが育つ、それとでも神様のおかげをいただいて育っているのだと、教祖様が食物は皆人の命のために天地の神の作り与えたもの、昨日でしたかね、その私どもの命のために作り与えてくださっているのだから、そこにまたお礼を申さなければならない といったような、そういういわゆる教えてもらって、ああなるほどそうかなと合点がいくものがありますね。そういういわゆる神の恩というものを分かっていかなければならない、知らなければならない。これは親の恩ということにおいてもそうですね。親孝行の信心、信心は親に孝行するも同じことさ。これはただ親様に孝行をするということばかりではなく、その親様からいただいたご恩というのでしょうかね。信恩報謝ということを言われますけれども、その信恩、親の恩であったり神の恩であったりするわけですけれども、親様から今日まで育っていただいた、それこそ食べるもの、着るもの、寝る場所、親様のおかげで今日まで、それこそ何と言いましょうかね、まあいろいろな不自由があったりいたしましょうから、何不自由もなくとは言えませんけれども、その人の心の中には不自由を感じることもあるでしょうからね。それでも不自由なくと言いましょうか、それほど問題もなく今日まで育てていただいたということに対するお礼というようなものが湧いてくる。本当は不自由を感じる。なんとまあこの親のもとに生まれなかったらよかったのにと思うような人もおられましょう。そういう中にあっても、それでもそこに恩を感じていくということができれば、これは一番良いことですけれども、なかなかそこまではいきませんからね。実際は良いことをしてもらった、食べるものをお世話してもらった、寝るところを着るところをいろんなことにおいてお構いをいただいた、助けてもらった、今日までよく育てていただいたといったような恩を感じての、その恩に対してでも報いるかのごとくの孝行というのでしょうかね。親に喜んでもらいたい。やっぱり見ず知らずの人で恩も何にも感じない人、まあ息づりの人と言いましょうかね、道ですれ違った人、その人に喜んでもらいたいという心はなかなか湧きにくいものだと思いますね。やっぱりあの人からお世話をしてもらった、ああお世話をしてもらった、その恩を返そう、あの人にも喜んでもらおうと、親しみのある人に対してのご恩返しというのでしょうか、喜んでもらおうという心の方が湧きやすいと思いますね。まあ、もちろんそこが元となってかもしれませんが、それこそどんな人でも、息づりの人でも、たった今すれ違った人でも、そういう人にでも喜んでもらいたいという心が湧いてくれば、まさしくそれは神心の一つにでもなるのでしょうね。まあそういうふうな心が起こるのが理想でしょうけれども、まずは身近な人、お世話になった人、知り合いの人に喜んでもらいたい、ご恩返しをしたいという心から、その心が始まり、そこから始まり、いよいよ大きくなっていくものだと思いますね。昨日もそれこそ、今日は月例祭ですから、そのお供え物などの買い物に行かせていただきましたが、やっと初めて気づきましたが、もうこちらではクリスマスの数日前ですね。24日ライブですか。で、22日ですから、もうやたらと買い物客が多かったのです。かそこですけれども、なんでこんなに多いのだろうと思いましたら、クリスマスの前々日ですか。ですから、クリスマスを迎えるにあたっての、まあ日本で言えばお正月前の買い物ということになりましょうかね。なるほど、混んでいるはずだなと、やっとお店の駐車場に行って気づきましたが、ですからもう駐車場もいっぱいで、 空いてるところがないのですね。普通はスッと行ってスッと止められる、どこでもまあ場所があったりするのですけれども、なかなか見つからない。それでぐるっと一周して、やっとその買い物が終わって出ようとしている人がある、車に荷物を積んでいる人がある、その人たち、そこのちょっと手前で待って、次はお願いしますと、まあ合図をするわけですけれどもね、ウインカーを立てるというのでしょうか、ウインカーをつけて次お願いしますというサインをして、そこで待つわけですけれども、まあなかなか長い行列ができて止まれないようなところもありましたけれども、やはりそういう時になると、まあ日頃はお願いしていなくても、どうぞ駐車場がパーキングがありますようにと心の中で願うものですね。そして守備よくパーキングが見つかると、あ、よかった、ありがとうございますとお礼の心も湧いてくるものです。そういう時にでも神様の恩というものを感じるわけですね。そして今朝などもこちらは大変朝もう寒いですね。寒い中に何と言いましょうかね、その外であればとても寒くて折れないでしょうね。ホームレスの方たちがまあさぞかし寒かろうなと思いますが、幸い私どもは家の中でまあ着るものも着させていただいて、暖かくさせていただき、ご記念をさせていただくこともできる、まあありがたいことだと、いわゆるこういう中にあっても神様の恩を感じさせていただく、そういう寒い時に寒くないようにしていただいているという恩を感じる。パーキングが、駐車場がない時に駐車場をまあその送り合わせをいただき、止めていただくような場所がある、まあいろいろなさまざまなことがありますね。食べ物もしても、こうやってお話をさせていただくでも、一つ一つの機材がうまく動いている、まあそういうところに、いわゆる日常生活の中に、はあ、神様のおかげでこれをさせていただいているな、神様のおかげでぬくぬくとさせていただいている、車を止めるところがある、まあいろいろな神様のおかげでと思わずには折れないような事柄がいっぱい見つかるわけですね。そしてそこに、はあ、なるほど、神様の恩をいただいているなと、神様への恩を分からせていただく、神様の恩を知るということですね。なるほど、神様から今のまあ生活をいただいているというのでしょうかね。そういう神様の恩を知るということが、信心をさせていただくということの一つの側面でもありましょうね。そこに初めて神様に対してのお礼の心というものも湧き起こってくるのではないでしょうかね。なるほど、心を改まらせていただく、磨かせていただくことに対してのお礼と同時に、また日々に日常の生活をさせていただいているということに対しての神様への恩というのでしょうか、そこに感じるお礼の心、その前にはやはり恩というものを感じなければなりませんからね。その神様の恩を感じる、まあ知るということでしょうか、それがまた信心をさせていただく上での一つの側面だということですね。その神の恩を知るところに、私どもの生活がまあ潤ってくるというのでしょうかね、心に潤いがいただけれるのではないかと思いますね。神様の恩を感じないから心が意外がもやもやガサガサしている。神様の恩を感じるところに心に潤いを持って、 生活をさせていただくことができる。そこから初めて和らいだ心、喜びの心というものへも近づいていくことができるのではないでしょうかね。どうでも神様の恩は知るということが大切ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。